はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
本日はですね、こちら、うん、旬な話になると思います。
お、旬な話
いきます。
いいですね。
教えて都市伝説。はい、
うん、
ということで、話したいことを話すコーナーでございますけれども、
旬な話、
今回はですね、ちょっとネットフリックスにまつわる話なんですけれども、
ネットフリックス、はい、
今話題になっております、
うん、
極悪女王ですね、
はい、
ユリアン・レトリーバーさんを主演にしたですね、ネットフリックスの、話題となっている、今国内ランキング1位とかで独走しているような状態の、まあ、ドラマですね、
はい、
ネットフリックスドラマでございますけど、
素晴らしい、
これがですね非常に良かったんですよ、うん、でちょっとこれに関する話というかね、していこうかなと思ってるんですけども、はい、まずまず極悪女王ですね、
うん、
見てます？まだ見てない？
僕まだ見てないですね、うん、まあ時間がちょっとなくって相手から全部見ようかなと思ってますけど、
まあそうですね、うん、そんなに長いやつじゃないんで、うん、多分結構一気見した人が多いと思うんですけど、
はい、
まあ全5話かなの話になっているんですけども、うん、このタイトル極悪女王で、まあ知らない人はピンとこないかもしれないですけど、うん、実際にいるプロレスラーですね、うん、ダンプ松本さんを、まあ、モデルとした、うん、作品でございまして、
はい、
でまあ言ったらもう出てくる登場人物はほとんど実名ですね、うん、で、ストーリー自体は結構ちゃんと脚本書いたフィクションのドラマというふうになっておりますけれども、はい、これがまた鈴木おさむさんなんですよ。
ああ、そうっすか。
企画、プロデュース、脚本かな、
うん、
を鈴木おさむさんがやっているんですけども、
すごいね、
全然引退してる感じないですけどね、あの人。
引退するって言ってましたけど、うん、新しい仕事を始めただけだ。
まあそうそうそう、
うん、
でまあ、それがだから企画から多分ネットフリックスに持ち込んでドラマ化 OK になって、うん、で、白石和也監督が、撮っていると。
全部当てるね、しかし。
いう感じなんですけれども、うん、これがですね、まあ見た方はわかると思うんですけど、うん、非常に面白くてですね、うん、80年代のまあ女子プロレスをこう、うん、まあ、結構リアリティをある感じで描いているということなんですけども、
じゃあリングを降りた先での暴力とかも結構まだある時代だ。
そうですね、まあ言っても喧嘩とかバチバチにするような感じだし、
う
ん
う
ん、
そうよね、
なんていうんですかね、ちょっと生臭い感じというか、
そうすか、
時代を感じさせるタバコ吸うシーンがやたらとあったりとか、
そうね、うんうん、
なんか、うん、今ではまあちょっとダメそうだろうなみたいなことが結構ちらほら散見される感じでありまして、
あ、そうすか、
でこれもね、主演がですね、
うん、
ダンプ松本役として、やってるのがユリアン・レトリーバーさんなんですけども、うん、まあ、この方自体もまあ話題になってるんですけれども、うん、それ以外もすごい話題になっていて、うん、っていうのがその女子プロレスの話なので、
うん、
女子プロレスラー役を誰がやるのかって話なんですよ。
なかなか難しいよね。
で、まあ、やってる人たちがダンプ松本がだからユリアンさんで、
うん、
長代千草と、あとライオネス飛鳥っていう、
うん、
クラッシュギャルズっていう当時一世風靡をしたですね、うん、女性プロレスラーがいるんですけれども、はい、それを誰がやるんだという、
そりゃそうだ、まあ、要は確かにね、
なんていうか敵役ですよね、言ったら、うん、ダンプ側から見たら敵役、うん、まあ言ったら、ベビーフェイスっていうヒーローの方なんですけども、はいはい、まあ、アイドル的人気をやっていた、うん、これがなんとですね、その誰がやるのかと思いきや、
うん、
なんと剛力彩芽さんと唐田絵梨花さん、
ああ、はいはいはいはい。ちょっと問題のあった。
あ、そうそう。まあまあ、問題はあったね。
あ、そうですか。
あったけども、まあその二人。ちょっとだから最近地上波では見なかったなっていう二人が、ちゃんと女子プロレスラーとして、
うん、
リングでガチガチにやってるんですよ。
うん。
その、要はプロレスをちゃんと演じられるような、体型にして、まあ対決もまあ細いけどね、細いけど、うん、今までのあの二人から考えられないような体型にしてるし、うん、ちゃんとバチバチ蹴り当てたりとか、
うん、
食らったりとか受け身取ったりとかっていうのをやってるんですよ、う
ん、なんかさ、その剛力さんは分かるんです、ダンスやってたからすごい受けるっていうのは分かるんですけど、まあ
うん、
友達だけど友達じゃないって踊ってましたしね、うんうん、ランチパック踊ってましたし
はい、はい、もういい、忘れてやれよ
それ、なんでだよいやいやいや、え、いやいや黒歴史じゃないじゃん、
いやいや
輝かしい栄光として俺言ったのに、例えとして
関係ないじゃん、あれ、あれやっててプロレスできると
やってたけど、ただ唐田さん、唐田さんは動けんのかっていうのが
唐田さんはなちょっと僕としてはイメージねないですよ、むしろおしとやかな感じというか、どっちかっていうと、うんね、感じなんですけど、
って思っちゃうけど、
めちゃくちゃやぼったい、
うん、
あの女子プロレスラー役みたいな感じからスタートなんですよ、
うん、
要はその練習生からスタートから、
あ、え、これって、
うん、
すごい売れてからの話じゃなくて、
あ、違う違う違う、
あ、心理の時からなんだ、
というかもう、
あ、そう、
結構ね 1話から順番に話をこう、
うん、
辿っていくと、
うん、
普通に俺はダンプ松本だけをかなりあのフューチャーしてやるのかな
って
思ってたんですけど、
う
ん、全然そんなことなくて、まあ、そのダンプ松本の、まあ、幼少期から、
うん、
どういう家庭環境でどういう経緯でそのプロレスに入るかっていうのを描いた後、うん、そこからしばらくほとんどクラッシュギャルズの話なんですよ、
大河ドラマみたいな話なの、
そうそう、ちょっとね、うん、だからダンプ離れてるんだよね、ほとんど、
へえ、おもろそう、でも
メインが、
うん、
でただそこからクラッシュギャルズの話になって、うんうん、クラッシュギャルズもだからデビューオーディションのスタートのところから見せてるから
面白い、
だいぶなんていうのプロレスなかなか始まんないというか、
うんうんうんうん、
いわゆる人気プロレスラーになるまでにもう 2,3 話ぐらいかかるような感じ、
めっちゃおもろそうじゃん、
いやそう、でも
なんかその
そこすごいなと思った
クラッシュギャルズに感情にさしておいて、
うん、そうそうそう、
そしてあのダンプとブルが出てきてボコボコにするシーンが始まるわけでしょ、
うんうん、
いや相当いいじゃん作り
で、そうそう、まあ、うん、まあでも本当に考えてる通りそういう感じではあるんだけど、
めちゃくちゃいい作りじゃん、
ダンプ松本はあの当時、まあ、ダンプじゃなかったんだけど、うん、松本香織だったかな、
うんうん、
香織か香織だったと思うんだけど、その役の時に同期がだからクラッシュギャルズなんですよ、
うん、
で一緒にまあずっと寮とかいたりするんだけど、もう自分はちょっと劣等生でなかなかデビューができないみたいな感じで、うん、そのデビューしても活躍できない日が続くんですよね、はい、でその活躍できない日っていうのを、もうずっと悶々としながらやってて、うんうん、でなんで活躍できないかっていうと、めちゃくちゃ優しい子なんですよ、
うん、
もうちょっとプロレスラーにはあるまじきというか、
そっか、
ちょっとこれの優しさはあんまり良くないぞと、そのレスラーとしては
そうね、
っていうところでなんか力が発揮できずにいたと、うん、でそれでどんどんどんどんこう水が開けられて、うん、なんか気がついたら同期で親友だと思ってた長代、
うん、
ちぶさと、
うん、
もう全然住む世界が変わってきちゃうと、
うん、
で自分はずっと土佐回りみたいなことやってるっていうのが続いて
そかそか、
ただ、あることがきっかけになって今ね、みんなが知ってるというか、うん、ダンプ松本っていうヒールレスラーになるっていう、うん、その経緯がこう描かれるんだけど、そこのね見せ方がすごくてですね、
うん、
やっぱ家庭環境からじゃあいろいろあってそういうのを選ばざるを得なかったのかっていうような感じがあったりとか、でフィクションだって一応言ってるから、まあ、全部は全部本当ではない
ん
ですし、
うんうん、
あのプロレスの、ね、内容とかも多分違うところもあるんだけど、
は
い、
まあまあ、
にしてもやっぱちょっと、うん、ちゃんとダンプ松本っていうプロレスラーがどうやって出来上がったかみたいなのを、うん、かなりな長めの尺でちゃんと、うんうん、まあ、教えてくれてるという感じなんですよね。
なんかご本人がいるからこそ丁寧にやらなきゃいけないですよね、
う
ん、
そうそう、
そこってね、完全フィクションだとね、
今現役でいうとジャガー横田さんって今現役でもいるんだけど、はい、この、ドラマの中でも、うん、先輩の一人として描かれていて、
うん、
でジャガー横田役で出るんですよ、
うん、
ジャガー横田さんじゃないけどね、
うん、
あのジャガー横田っていうのはちゃんといて、
はい、
で先輩で元ビューティーペアっていうすごい、
うん、歌も出してる、
めちゃくちゃ人気だったプロレスラーに引導を渡した、はい、まあ、プロレスラー、うん、で要はそこで最強のプロレスラーっていう人だったっていうのを、うん、まあ、出てるんですよ。で、そのジャガーさんもそのドラマを見たみたいで、
うん、
で何がすごかったかっていうのを言ってるんですけども、やっぱりその信じられないのがやっぱ根性めちゃくちゃあったと、
うん、
っていうのはもう自分もやってるから分かるんだけど、マットに叩きつけられた後、
うん、
頭真っ白になるんですって、
うん、
もう息できないような痛さと、うん、
そっかそっか、
あともうやっぱり受け身とっても痛いわけなんですよ、
うん、
でそれの中で次にどういう型をやるかがもう演技だから決まってるわけじゃん、うん、でプロレスってそういう演技ではないじゃん、
うん、
要はアドリブ的にいろいろやるわけだから、うん、ちょっと違うんですよ、
まあね、
でもこれはドラマだから次にこの動きをしなきゃいけないっていうのが頭にないといけないし、うん、セリフがあるわけじゃん、
うん、
それを毎回そのもろ技を食らった後にちゃんとやりきってるっていうのは、うん、そうプロレスラーよりもすごいようなそのプロ根性を感じたっていうのを言っていて、
ほう、
ただやっぱり気になってたのはプロレスのところがシーンがね描かれて強行として、うん、どんどんどんどんこう膨れ上がっていくんだけど、うん、その時にあのブックっていう専門用語が出るんですよ、
うん、
それ何かっていうと要は八百長なんですよね、
うん、
どっちが勝つかがもう最初から決まっている試合みたいなのをブックとかって言ってたんですけど、はい、うん、それは当時からはなかったっていうふうに言ってるんで、うんうん、まあくまでドラマの演出なんじゃないかと、うん、だからそういう意味ではまああのドラマとして盛り上げるためにいろいろこうね誇張してる部分とか、
うん、
キャラクター変えてる部分とかはあるみたいなんですけど、おおむねやっぱりそのプロレス技とかプロレスの戦いの部分はもう本気でやってるっていうことらしいですね、うん、でエキストラお客さんとかももう本物を入れてやってるそうなんで、うん、
あーすごいね、
相当力が入ってるということなんですよ、うん、でもとりあえずまあ僕としてはあの見ていただいて、凄さをちょっと体感してほしいなっていう感じなんですけども、うん、僕がなんでこのネットフリックスを最近ちょっと見てるかっていうと、
うん、
このトークサバイバーぐらいがねちょっと前にあったんですよね、
3?
そうそう最新のやつ、うん、トークサバイバーやって、うん、でそれがめちゃくちゃ面白かったんですよ、うん、でなんで最近ネットフリックスで日本のクリエイターたちがこぞってやってんのかなと思って、うん、でこのいろいろ調べてみたところ、やっぱネットフリックスの潤沢なその資金力、
うん、
まあ、そこがかなり重要視されてるっていうのはもう間違いなんですよ、うん、でこの極悪女王に関して言っても、はい、あの健康管理をしなきゃいけないじゃないですか、
うん、
プロレスをやるし体重管理もするし、うん、まあ薬で体重増減がしたりとかいっぱいあるんで、
うん、
でそれを、専門の医者をつけて毎日健康管理をするみたいなことをやってたりとかしたらしいんですよ。でそういうことって日本のテレビでやってることなんかまずないじゃないですか。
なんか例えばそこって勝手に役者がやることよね。そ
う
そ
う、っていうか事務所とか役者が自腹切ってやるみたいな感じでしょ、うん、役者としても、
ね、潜入してどこどこでみたいなね、役作りするとか。
でも本来それって制作のためにやってんだから、うん、制作が出すべきなんだけど、そんなのやってるところまあないじゃないですか、うん、でもネットフリックスはそういうところにもお金も出せると、
うん、
で資金力がめちゃくちゃあるから、じゃあネットフリックスがいいのかって思ったら、うん、別にそんなにお金をむやみやたらに使ってるっていう印象はなかったんですよ、
うん、
特に今回の極悪女王を見た限り、はい、だから使ってるとこ逆にどこなのかなって思いながら見てたんですけど、うん、まあ普通のテレビ制作現場でもできなくはなさそうとは思ったんですよ。
なんかね、リングというかあそこ借りるお金を前調べたんですよ、
うん、
そんなすごい高いわけじゃないんですよね、
うん
うん、
でやり方さえさちゃんとあの考えればできるかもないんじゃないかなって思ってたんだけど、ね、うん、多分これを現場の方々に言ったら、
うん、
バカ言うなと、絶対無理だよって多分言われると思うんですよね、うん、つまり何が言いたいかというと、トークサバイバーもそうだったんですけど、うん、やっぱその潤沢な資金があってもうまく使えるかどうかなんですよ、
うん、
で日本のテレビは多分それがめちゃくちゃ下手くそなんだと思うんですよね、うんうん、もう毎一回思うんですけど、これやり続けてると一番いい企画を自分が思いついたとして、
うん、
でいろんなところに出せるっていう状態で、
うん、
じゃあ企画どこに出しますかってなった時に、 一番最初にやっぱネットフリックスとかアマゾンプライムにどうしてもなっちゃうんですよ、
う
ん、
まあフリーの人はそうでしょうね。
ね、
うん、
でそうなってってで、なんならテレビでパイロット版をやってでそのまんまその企画を持っていくとかもできるわけだから、うん、
できるできる
って考えたら今後面白いコンテンツっていうのはお金かかるものにしろどんどんどんどんネットフリックスとアマプラに二極集中していくんじゃないかなって思っていて、
う
ん、
そうでしょうね。
でそれやってたらさ今もすでに結構やばいじゃないですか、うん、テレビ業界自体はにもかかわらずちょっと危機感があんまないんだろうなと思って、う
ん、そんなことありえないだろうとかって言ってる人いるんすけど、
うん、
いやいやでもスポーツ全部持ってかれてるからね。
あスポーツはね
そもそも格闘技も全部持ってかれてる、うん、それって
権利を
視聴率がなくなったからじゃなくてお金がねえからねの、
うん、払えない
から。そうなのそうなの。だから全然ありえる話で、
うん、
正直その安っぽいドラマは民放で、
うん、
どうぞって感じで、
そうそう、
ただ力のお金のかかったすごいものは、うん、ネットリックスもしかしたらアマゾンプライムってなると思うよ今後
実際なっちゃってる、
うん、なってるなってる今もう無理無理。
昔はクリエイターがそこの専門の人とかだった感じのイメージだったんだけど、うんうん、今もうテレビの人がもう入ってきてやってるじゃん、
う
ん
そうね、
頭に、うん、鈴木治と佐久間さんとかもろテレビじゃん、うん、
トップですからね
テレビの人たちじゃん、
うん、
が先陣切って企画をあっちに持ってっちゃってるってことを考えたら、うん、それテレビ面白くなくなってくに決まってるんだから、
あの思い返してみてって思うの、
うん、
ゲックの話題っていつから上がってないって思うんですよ俺今何やってるか分かんない。
ロンバケからじゃない。
いやいや、そんなことはないでしょ。もっと、それはあなたが見てないだけであって。
ラブジェネぐらいは
じゃない。いやいや、もう近いわ、そんな。でも、ゲックどこから上がってないと思うんですよ。その話題になって、
うん、
この作品すごいらしいぞとかっていうので、
うん、
前まではさ、ゲックってもうその常連やったじゃない。
うん、
今全然上がんないもんね。
そう。
名前も何も。
で、そうそう、それも、うん、だから、廃れてく、ドラマ班はさ、ドラマ班でまた別だから、うんはい、俺はあんま分かんないんだけど、でもドラマもやっぱりお金がないっていうのはずっと言ってるんですよ、
うん、
でそのキャスティングでやっぱ豪華なキャスティング揃えられないとかさ、
うんうん、
なってるわけじゃないですか、うん、で映画ならできるとかさ、
うん、
あるんだけど、でなんでこんなに金がねえ金がねえってなってんのかなと思って、
うん、
やっぱ調べると、
うん、
出てる俳優さんの給料って安いんですよ、
うん、
つまり役者側には大して払われてないってことなんですよね、
うんうん、
でそれがまあ 主役クラスはちょっと分かんないですけど、うん、まあその普通の
出演者ぐらい
の名前もらってるぐらいの、まあ、平均的なそうそう、
うん、
配役の人で言うと全然ギャラもらってないと、
うん、
じゃあ役者の人たちはお金対してもらってないから、うん、そこにはお金割いてないわけじゃないですか、うん、で考えるとじゃあロケとか、
うん、
その場所とかその機材とか、うん、そういうのにかけてるのかっつったら別にそんなに特別お金かけてるっていうところもないじゃないですか、
うん、
昔はアマルフィーでやったりとかさ、
うん、
なんかレインボーブリッジ封鎖したりとかさ、はいはいはい、なんか分かんないけどお金かかりそうなことやってたけど、うん、今そんなの全くないでしょ。
道沿いでやってんじゃん。
いやもう本当にさ、
うん、
知ってるようなところばっかりでやってるから、
よく見るよ。あのさ、あのビル何階出んのとかさ、
うん、そうそう、
ありますよね。同じ人がばっか使ってるわ。
映画もそうだけど、うん、この間の、まあ、ちょっとあのホラー映画のねやつのロケ地みたいなとこ行ったんですけど、うん、どの映画でも見てるわみたいな、ずっと続いても
ありましたね。
でみんな多分ここで撮ってんだなっていうのがもう分かったし、
う
ん、
そうね。
だからいかにその場所とかそういうのにお金かけてないかっていうのが分かるじゃないですか。そうそう、
ね、タクシー乗ってさ、撮影、
うん、いやもうだからもうまた撮影って感じだったから、
ね、バレバレっていうね。
だからそういう意味でもかかってないし、
うん、
かといってじゃあ広告費で宣伝バンバン打ってるかっつったら、今テレビで宣伝だってそんなやってないじゃないですか、
うん、
で CM もねそんな大して入らないわけだから、うんうん、どこにこのお金消えてんだろうみたいな話になってくるんですよ、
うん、
そうするとやっぱどっか政策かそこに準ずるなんかの組織がやっぱり抜いてるとしか思えなくて、
うん、まああのお金があるんだとしたらね、
うん
うん、
で考えたらめちゃくちゃいらねえやついるじゃないですか。 どの現場にも。だなんでお前いるのっていう。
14年前の僕とかね。うん、あれは切った方がいいと思うんだよな。あいついらねえから。
立ってるだけの人たちを集めてる会みたいなのあるじゃん。うん、
ああ、14年前の俺ね。うん、あれはいらないと思うんだよな。
会議もさ。
うん、そうそうそう。
2人しか喋んない会議で何
ある。
20人いるとか。
ある。ほんで喋んねえやつが一番金もらっとんねん、あれ。
そう。
うん。
で、帰ってきて、
うん、
じゃあ、つって帰って。で、それで、ね、
うん、
ちょっと信じられないような額もらうみたいなことがあったりはするじゃないですか。
板書してる AD よりもらってるからな、当然。
で、まあ、それそうだけど。
当然。
まあ、板書してる AD の方がもらっていいよね。それで言うならね。
その後議事録作って渡すんやから。
そうそう、う
ん。
やってるから。
そうそう。
でも、やってないなのに、
うん、
お金をなんかやたらもらってる人たちがいるっていうのが、
いるよ。
そのテレビ業界の慣例としてあるんですよ。
うん、
で、これはもう、俺はもうマジでずっと、ちょっと意味ないと思ってるし、
うんうん、
なんで誰も言えねえんだろうって思ってたんですよ、
うん、
そのもう機能してないじゃんその人って、まあね、その名前は確かにバリューあるし、うん、その人の名前をテロップに入れたいんだろうけど実労何もしてないじゃんっていう人が結構いたりするから、
うん、
でそれが多分ドラマでもあり映画でもあり多分いろいろあると思うんですよ、うん、絶対その人たちを切るべきだよね。
まあね、
でどんどんお金をちゃんと働いている労働が多い人たちに還元するのが絶対一番大事なのにそれやらないからもうずっとこのまんまなんですよ、
うん、
でまあちょっと好きに使えるしそもそも俳優とかももうちょっと信じられないような額もらうって言ってましたから、うんうん、あのネットフリックスのドラマとかを、う
ん、あ聞くよね。
もうあのアントニーさんがね、
うん、
あの地面師で
おおはいはい、
うんとんでもない僕のこの役の何番手の役でこんなもらえんだみたいなのもらったって言ってるのが
結構活躍はされてたけどそうなんだすごいんだ
そう
お
ってのを聞いたらさ、うん、そりゃもうそっちしか出なくなるわけじゃないですか。
俺さネットフリックスのドラマ用の、
うん、
なんかね一個のサムネイルがあってさ、
うん、
その人は現場で出ないの、
うん、
ドラマで出ないの、うん、だからそのサムネイルだけちょこんたしに映るっていうその人がメインでね、
う
ん、っていうだけのものがあったの。
何それ
あったの。ただ、例えばその後ろ姿とかさ、
うん、
その人のみたいな。で、それだけでいくらもらえるかって話聞いたらさ、
うん、
すごかったよ。えって思って。
あ、そう
っ
すか。
って思っちゃったね、
うん。
モデルなんですよね、普通の。数千万ですからね。
うわ、すご。
びっくりしない。
ああ、でもそれ世界のやつ。それ世界だからね。
そう、日本じゃなくて世界のやつなんですけど、数千万1枚でもらえるっていう。
はあ。
俺、びっくりし、日本じゃ絶対ない。
まあ、それは、ちょっと、
上げすぎ
あのやりすぎな気しなくもないけど、
うん、それがなんかでも全世界にパンパンパンと飾られるから、
うん、
彼の功績だろうということであのうん千万もらったらしいよ。
そう、
うん、
だからもうそのさ比較に対象にすらならないじゃん、
うん、
だって俺が同じような条件で来たら 100% 今ネットフリックス選ぶもん、
うん、
テレビと同じ仕事来ててみたいになって時間同じぐらい取られるなら、
ま
あまあまあ、100% だよ、
うん、
でだからこれをみんなやりだしたらもうどんどんドラマに出たいっていう人たちが加速化していくから、
うんうん、
よりなんていうか線の細い作品ばっかりになっちゃうわけじゃない
ですか。あと作品が残るっていうのがいいですよね。
あネットフリックスはね、そうずっと見れるっていうのが、ね、
のはいいですよね。
まあ、その分のお金もあるんだろうけどね、
うん、
高いっていうの
は。そうね、
だこれね本当僕がだからもう毎回思ってんの、うん、ネットフリックス見るたんび面白いしいいコンテンツだなって思うんだけど、
うん、
それと同時にあもうテレビは本当にやべえんだなっていうのを毎回感じるんですよ、うん、
テレビドラマ見てないな、
うん、だから制作現場に関わる人たちはもう古い体制をとにかく変える努力をしないといけんなと思って、うん、まあ一人がどうこうできるもんじゃないんだけど、
まあね、まあ、
もういらん人どんどん切ってったらあの上層部のねえもう絶対いらんて
まあまあ変わらないっす。
変わんない？
変わんないっす。それは、なくなっても気づかない。
何が？
自分の、
要は
その、やってたドラマ自体っていうのが、もう、民放でできませんよってなったとしても気づかない。何が悪かったんだってずっと言ってると思うよ。
お前だよっていう話。
ずっと言ってるんですよ。それはね。ただ、やっぱりその、極悪女王、
うん、
あれすごい面白かった。僕いいなと思ったのが、
うん、
あの、ダンプさん役やっているユリアンさんがさ、
うん、
リングの上でさ、
うん、
この演技だとしても このヒールの役をやって、
うん、
こんだけ胸が苦しい、
うん、
こんだけしんどいんだって、
うん、
だからご本人ね、ダンプさんが当時生きて演技ではなく生きたその体でもって受けていた、うん、それを考えると本当に苦しいし、
うん、
辛いって言って泣いてたじゃん、
うん、
でダンプさんも泣くみたいな、うん、そこはなんか時代が全然違う世代に生きてる人間で、うん、なおかつお芝居とリアルなのに、そこはなんかすごい急にキュンと繋がって、そ
う
そう、うん、涙を流す二人っていうのを俺ドキドキしたね。これはすごい名作やなと見てないけど思ったよ、う
ん、あれはだから本当に体張ってるよ、
う
ん、
そうよ、
役者さんが全員、
うん、相当しんどいんやなと思った。
で確かにこの熱量で本気でプロレスやるんであれば、
うん、
絶対事前準備が必要だし、
うんうん、
健康管理も必要なんですよ。
そう、ね、
でもそれをやらせられる媒体っていうのがもう限られてるから、
うん、
だからもうこういうのはもう生まれないんだろうなって思ったね、日本のテレビではっていう。
すごい短いんでしょ。
うん、短い。
撮る、いやその、普通の民放の方のドラマは、何月から何月までっていうね、すごい短い期間で撮るし、準備期間もないっていう。
映画もそうだっていうからね。
あ、そうね、映画もないっていうね。
バタバタで撮ってバタバタで公開っていう、うん、
そうだ、体作ったりは全然できないっていう。
そりゃもう勝てないですよ、このまんまじゃってい
う
ね。
うん、
で抜本的に何かしらなんか変えようっていう意識がどっかで誰かに芽生えないともう無理なんだろうなって、
まあね、
上の人がね、そのテレビ業界の上の人、うんに芽生えないともう無理だろうなっていう感じですね、う
ん、でも誰も多分味方いないですよね。
誰が
そのドラマを良くしようと思ってる人なんて一人も多分いなくてさ。
そうだ、ね、
周りにも、
うんうん、
まあ分かんないよ、中には何人かいるかもしれないけど、うん、周りには別にさ、ドラマ良くなってほしいと思ってる人なんて本当に一部でさ、ネットフリックスって別にええやんって僕らは思ってるから、まあ、そのこうもっと頑張ってくれよっていう熱い人間なんてほぼほぼいないから、何も変わらずにスンと終わっていくんだろうな。
でどんどんどんどんただ右肩下がりに、ね、なっていくだけだと思う。
木村拓哉の時代良かったな、それ
僕
アマゾンプライムで見られますよって言って終わるんどうせ。
でもさあ、そう、最近のテレビ関係の人と話してて、ね、うんうん、はい、思ったのが、うん、僕何々作ってたんですよって言われる番組が軒並み古い。
古いね。
ああ見てましたけどね、うん、ってなるんだけど、
うん、
じゃあ多分それ最近まで何も出なかったんだなってことだよね、作品が。
いや、まあまあその自己紹介するのに一番いいと思ったんじゃない。
いや、
その
だってもう、
まあまあ、
何年前っていうやつ言うから、う
ん、まあまあ確かにね、
まあまあ、うん、見てたけど確かにって思った
よ
ね、うん、
あ、まあまあ確かに最近僕もテレビで会いましたけど古い作品でしたよ、
うん
うん、
でそれぐらい代表作みたいなのがもうテレビ全体でないんだなっていうね感じなんだろうなっていう、うん、
まあ最近ないよねあんまりね、
うん、まあより見てないですから、うん、
見てない
しょうがないんですけど、
まあ、一応僕は10番組ぐらい見てますけど、
うん、それでも多い、
多い方やと思いますよ、うん、
なんでね、ちょっと
そっか、
なんか光と影じゃないですけど、メディアのもうね、こう移り変わりの、
ね、
まさに転換期のいいタイミングの作品になってるなと思って、
ね、
なんでまあまあ僕は今後もネットフリックスは見ていくと思いますけども、テレビもも
っ
と
ね、
いいやつが出てくるのも普通に願ってはいるので
、今なんか見てるドラマありますか。前はさ、俺が注目している今期のドラマやったじゃない、前
やってましたね。
ね、今期は何かありますか、なんかおすすめのドラマ言ってあげてください、民放の一つぐらいね。
判読とかは見ようかなと思ってましたけどね。
判読、
うん、あの工藤官九郎がやってた、永瀬智也主演はアマプラでやってたんで、ちょっと見ようかなって思います。
アマプラじゃなくてね、民放で。
今期
民放で何か
今期あります、
教えてください。僕は一つも知らないですよ
今期は。
申し訳ない、勉強不足ごめんなさい。
座頭市とかやらないかも。
いや、やるわけねえだろ、座頭市なんでやるんだよ。
座頭市とかなら
誰がやるんだよ。綾瀬はるかで終わりだよ、あれは。なぜか
綾瀬はるかやってたんだ。
やってましたよね。
知らないです
よ、うん、香取慎吾もやってましたよね。
そうっすか、
うん、そうですよ。それで終わりなんです、あの二人がやったら終わりなんですよ、うん、
いやいや確かに。
もう誰もやらないんだから、その後恥ずかしくって。
あー、ないんだ、うん、
やんないんだから。
ちょっとマジで知らんな、
ね、うん、
誰が主演とかもないな、情報として。
でもどうせあれでしょ、スタートエンターテインメントさんたちがやるんでしょドラマ。
いや それももうないんじゃない、そこまで。
そうなんだ、そのイメージしかなかったんだけど。
へえ。
一番最後知ってるドラマって僕あれですもん、だってあのメメが、
メメか、
メメ、目黒蓮くんが耳聞こえない役みたいなんでやってた。
何それ知らんわ。
そうですよ、それ俺最後知ってるぐらいドラマ。あとは知らない。
ちょっとね、じゃああの、うん、あれ僕ちょっと期待してます、あの結婚できない男
あるんだ、
またやんないかなって。
え、やんないかな、
うん、あの阿部寛
希望ね、
うん、3かな、いやちょっとそれやってくれたら嬉しいなって思います。そうかそうか、っていうことなんで、
はい、
ちょっとね、皆さんも注目してドラマ見てください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。